個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、多様性を尊重した北区へ、速やかな受動喫煙防止対策を。公明党議員団、青木ひろ子の質問です。三重県男女共同参画センターの調査によると、中高生の性思考・性自認は不安定であり、自分自身の揺れ動く性に戸惑う生徒に対し、学校のサポートが必要と考えるが、見解は。
相談体制をはじめ、学校全体で取り組む環境整備を進めるなど、生徒が自己肯定感を持てるよう、きめ細かなサポートの実現に努める。
町会・自治会では、多角化する要望やクレームへの対応が難しくなっている状況が見受けられる。認可遅延団体である町会・自治会の運営が円滑になるよう、一層の支援を求める。
来年度の町会・自治会運営マニュアル改定の際、新たな問題に対応できるよう検討を行う。また、規約改正の際にもサポートを行う。
2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、受動喫煙防止対策を浸透させるため、部局横断的に短期間で強力に対策を推進できる先官部署を設けるべきだが、見解は。
健康増進法改正案では罰則規定が設けられ、途上例では上乗せ基準が盛り込まれるなど、実効性の高い執行体制の構築が求められており、国や都の動向を踏まえ推進体制を検討する。
公明党議員団、青木ひろ子の質問でした。次は、診療報酬・介護報酬改定、データヘルス計画について。公明党議員団、土屋聡の質問です。糖尿病重症化予防について、埼玉県などでは、糖尿病性腎症重症化予防プログラム、江戸川区では高血糖・高血圧の受診・鑑賞・服薬管理支援を行っているが、区の取り組みの方向性は。
区でも大きな課題であると認識し、北区医師会と具体的な連携・協議を始めている。
診療報酬・介護報酬改定で、入退院時の医療・介護連携に関する報酬が加算される。インセンティブのある今こそ、介護医療連携共通シートの普及啓発の時と考えるが、見解は。
今回の改定で国の統一様式が示され、介護・医療の関係機関で構成する在宅療養推進会議でシート活用方策や周知方法を検討する。
障害者が安心して地域で生活できるよう、グループホームなど地域生活を支援する仕組みの見直しが求められてきた。重度障害者への支援を可能とする新たなグループホームの制度が創設されるが、見解は。
改正障害者総合支援法で、世話人などを手厚く配置した場合に報酬加算ができる制度が創設された。整備を進める滝野川三丁目のグループホームは、新制度の積極的な活用を図る。
公明党議員団、土屋聡の質問でした。続いて、人口増でも教育環境維持を。公共施設 15% 削減目標を見直し。日本共産党北区議員団、本田正則の質問です。今年の予算特別委員会では、10年後まで区の人口は増え続け、その後減少するとのことであったが、ピークは10年後で変わりないのか、また何人と推計しているのか。
前回の推計結果より人口のピークが5年後ろ倒しとなり、平成40年に総人口は36万2千人、その後減少する推計となっている。
田端駅の高台へのエレベーター設置は試行錯誤を繰り返してきた。今年度実施設計を完了し、契約・工事まで進めるのか、 難工事が予測されるが何年で完成するのか。
今年度は試掘などの工事と実施設計を行い、支障物移設後平成32年度から本体工事に着手し、同34年度完成を目指す。
今年度行われるコミュニティバスの既存ルートの改善検討及び導入候補地の再分析内容について、切実な要望実現に向けた現在の検討状況や調査内容は、
既存路線は改善策を検討し運行形態などの検証を行う。新規路線は導入候補地域を踏まえつつ、社会情勢などの変化を捉え、新たな視点を取り入れるなど、効果的な方策を検討する。
日本共産党北区議員団、本田正則の質問でした。代わって、性の多様性、人権守る北区を、性暴力、被害をなくすために、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問です。性的指向、性自認、素地、SOGI について、職員研修や区民の理解を進める広報など充実や、性的マイノリティに、スペース U での心と生き方、DV 相談や、広報課の人権相談などの窓口を、分かりやすく周知し、体制拡充を求める。
引き続き啓発講座や職員研修の実施、広報の充実に努める。また区が行う各種相談、都や NPO 法人の専門相談窓口への案内など周知に努める。
セクハラ禁止規定の明記、被害者の相談、保護、救済、支援、加害者の罰則などを盛り込んだ法整備を国に要望するよう求める。
全国市長会を通じて人権擁護推進などを国へ提言しており、国の検討状況を注視していく。
デート DV 予防のため、区内の高校や中学校での講座の積極的な開催、全生徒への啓発パンフレットの配布、電話や LINE などによる相談窓口の案内、設置など拡充を求める。
各学校に啓発の必要性を働きかけるとともに、情報発信の取り組みを研究していく。また区が行う相談や、都及び NPO 法人の専門相談窓口への案内など周知に努める。
日本共産党北区議員団、山崎太子の質問でした。今度は働きやすい北区を目指して、官製ワーキングプアをなくせ、向井派、新社会党所属、福田光一の質問です。会計年度任用職員は次の年に同じように働いたとしても連続性のない新たな任用となるが、専門的な仕事に従事する以上、経験による賃金加算が必要と考えるが、見解は。
現在特別区では担当課長会で検討をしており、その検討結果を踏まえ、特別区長会で会計年度任用職員の制度が決定される。これに基づき制度設計を行っていく。
教員の労働時間を把握するため、タイムカードやそれに代わる何らかの労働時間を管理するツールの早期導入を求めるが、見解は。
必要性を認識しており、タイムカードやそれに代わる方法の導入について検討している。
平成30年度予算説明時、新元号対応のためシステム改修が必要とのことであった。今後元号が変わる際にシステム改修の必要がないよう、行政文書などの西暦表記への統一、または最低でも西暦と元号の併記を求める。
元号の切り替えに伴い区民生活の混乱も防ぐための配慮が必要なものは西暦併記を原則とするが、改元後は国なども元号を使用すると考えており、同様に元号を使用する。
向井派、新社会党所属、福田光一の質問でした。 次は歩行者の安全を守る対策を、外国人の保険料支払いの調査を、向井派、国民の命を守る会所属、吉岡啓太の質問です。自転車活用推進法は、道路交通法違反行為への対応のあり方を規定し、地方自治体に施策実施の責務を課している。区における違反行為の確認、調査、警察との連携状況は、
区は警察と連携し、自転車事故防止の注意喚起などの対策を実施している。今後も引き続き交通安全対策を推進していく。
住民基本台帳に登録のある外国人のうち、留学生、技能実習生、難民申請者の人数と、住民税の納付状況は、また日本人、外国人世帯それぞれの国民健康保険料の納付率は、
平成30年6月1日現在、留学生は5895人、技能実習生は111人で、難民申請者数は把握していない。納税状況や納付率について、日本人と外国人に区分した統計は取っていない。
王子駅、十条駅、東十条駅、下駅周辺で自転車駐車場が足りない状況だが、民間駐車場への支援を含めた今後の増設予定台数は、また駐車場の確保が困難な場合の検討案が、
駅周辺での駐車場整備は難しいため、民間開発などの際に駐車場確保を検討するとともに、既存の駐車場の設備更新などで台数増加を図る。
向井派、国民の命を守る会所属、吉岡啓太の質問でした。続いて、さらなる多様性理解と推進を、福祉広報、情報保障の徹底を、向井派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問です。全国手話言語視区長会への加入は、多様性推進の取り組みへの一つのきっかけづくりとして有意義なものになるのではないかと考えるが、見解は、また手話言語条例の制定について区としてどのように考え、前向きに検討しているのであれば、どのようなロードマップを描いているかを含め、進捗の状況は、
特別区における手話言語条例の制定は現時点で一区であるため、国における手話言語法制定や他自治体の動向などを注視し、全国手話言語市区長会への加入について検討する。
福祉施策のしおりなどの広報物の中には、いまだ問い合わせ先が電話番号のみのものが多く存在する。メール需要が高まる中で、そうした部分を見直すことが重要であり、今がそのタイミングである。福祉施策の情報保障についてどのように対処するのか。
情報通信技術の進展により、障害のある方々への円滑で正確な情報伝達の方法など配慮が必要である。ホームページのお問い合わせフォームなど、聴覚障害者に配慮した情報提供に取り組んでおり、今後も情報保障に努めていく。
向井派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問でした。個人質問をお伝えしました。